漢字のいい人になる30の方法。その1、漢字を良くするために意識することは一つだけ。相手を尊重すること。漢字を良くするためにはどうすればいいのでしょうか。相手に好印象を与えるにはどうすればいいのでしょうか。漢字を良くするといっても様々な心がけがあり、態度、言葉遣い、振る舞い方など多岐にわたります。人によって感じ方も違います。漢字が良くなるつもりでしたことが的外れということもあるでしょう。漢字を良くするといってもどうすればいいかわからないという人も多いのではないでしょうか。難しく感じますが、実はあるポイントさえつかめばそれほど難しいことではありません。漢字を良くするために意識することは一つしかありません。一言で集約するなら相手を尊重することに尽きるのです。人は誰でも大事にされたいと思っています。相手を尊重するということは相手次第で考えるということです。あなたが相手を尊重することで相手は大事にされていると感じ、好印象を受けます。結果として感じのいい人として映るようになります。相手の価値を認め丁寧に接することです。相手の立場に立って接します。相手を尊重するという方向性さえ分かっていれば、おのずと心がけることが見えてきます。自然と感じのいい発言や振る舞いができるようになり、人間関係がスムーズになります。コミュニケーションではきちんと相手の名前を呼ぶようになります。話すことより聞くことを大切にするようになり、しっかり相槌を打ちながら話を聞くようになります。反対意見を言われた時もそういう考え方もありますねという一言が自然と出てきます。それぞれ心がけは異なっていても相手を尊重という点は同じです。相手を尊重すれば衝突が減り、笑顔が増え、嫌でも感じが良くなります。相手を尊重すればゆくゆくあなたも尊重されるようになるでしょう。判断に迷った時は相手を尊重する方を選べばうまくいきます。相手を尊重する習慣があれば確実にあなたの人間関係はレベルアップします。相手を尊重することに外れはないのです。感じを良くするために相手を尊重する習慣を心がける。感じのいい人になる30の方法。その2、命令形でお願いするから感じが悪くなる。疑問形でお願いすれば感じが良くなる。日常では人にお願いする時があります。相手がスムーズにお願いを聞いてくれるとは限りません。言い方によっては悪印象を与えてしまい、相手から反感を買うことがあります。どうすれば感じよくお願いができるのでしょうか。語尾を疑問形にしましょう。人にお願いするとき命令形を使いがちです。ここを掃除してください。メールをチェックしてください。今週中に仕事を終わらせてください。とっさに言ってしまいがちですが、言われた相手はあまり気がしないでしょう。命令形でお願いするときつい印象が出てしまいます。強制感が出てしまうため強い言い方に聞こえます。相手に選択の余地がなく、やらざるを得ない状況に感じます。素直に応じてくれても心ではムッとしていることがあるでしょう。改善点は語尾にあります。人にお願いするときは語尾を命令形ではなく疑問形にしましょう。語尾を疑問形にすると丁寧で柔らかい印象に変わり、耳に優しくなります。ここを掃除してください。ここを掃除してもらえますか。メールをチェックしてください。メールをチェックしていただけますか。今週中に仕事を終わらせてください。今週中に仕事を終わらせることは可能でしょうか。語尾を疑問形にしてお願いすれば相手は素直に聞き入れてくれるでしょう。疑問形にすると相手に選択の余地が生まれます。相手の判断に委ねつつ最終的には自らの意思で動くことになるため、強制感がなくなって感じが良くなるのです。語尾を命令形にするか疑問形にするかで相手に与える印象は真逆に変わります。人にお願いするときは語尾を疑問形にしましょう。口癖にしておくことをお勧めします。お願いするときは語尾を命令形ではなく疑問形にする。感じのいい人になる30の方法。その3、物を手渡すとき承諾の一言を添えて差し出す人が愛される。感じの良し悪しは日常の些細な場面です。その一つは人に物を手渡す場面です。人に物を手渡すとき無言のまま差し出す人がいます。例えば食事中テーブルの端にある調味料に手が届かなくて近くの人に取ってほしいとお願いすることがあります。この時無言で手渡していませんか。きちんと手渡しているので問題ないように思いますが、実際は違います。少し感じが悪いことにお気づきでしょうか。無言のまま手渡すのは相手を不安にさせます。怒っているのかな、嫌がっているのかな、面倒くさがっているのかな。無言のまま手渡されるとあれこれ悪い想像をしてしまい、不安を感じてしまうのです。無言のせいで自分を悪く誤解されるのは損でしょう。無言に加えて無表情になるとさらに悪印象になります。悪気はなくても相手が受ける印象を考えることです。無言のまま手渡すと誤解を招くことがあるため注意が必要です。承諾の一言を添えて差し出すだけで感じが良くなる。物を手渡すときは無言ではなく承諾の一言を言って差し出しましょう。例えばどうぞです。どうぞと一言添えて手渡すと一気に好印象です。たった一言ですが丁寧な印象になって感じが良くなります。その他はい、いいですよ、もちろんといった一言でも構いません。何か承諾の一言を添えて差し出すと快諾の合図になって相手は安心して気持ちよく受け取れるのです。無言のまま差し出すのが癖になっているなら今日から改善を心がけましょう。できれば明るい笑顔と元気な声で手渡せばもっと好印象につながります。安心してお願いできる雰囲気が出るのでモテるようになります。これは普段の癖です。普段から当たり前の態度として心がけ癖にしておきましょう。手間暇もかからず簡単なことです。物を手渡すとき承諾の一言を添えて差し出すと大変感じが良くなります。物を手渡すときは無言ではなく承諾の一言を添えて差し出す。感じのいい人になる30の方法。その4、10割のいい人を目指すから苦しくなる。7割のいい人を目指せば楽になる。私たちはいい人になりたがろうとします。いい人だねと言われて嬉しくない人はいません。いい人だねと言われると自分が認められたように感じて嬉しくなるもの。気が進まないことがあってもみんなから好かれたいという心で受け入れる。いい人になるためにできるだけ寛大で温厚な振る舞いを心がけている人も多いのではないでしょうか。しかし実際のところいい人になろうとすると難しい問題が発生します。世話好きにならなければいけません。誰に対してもいい顔をしなければいけません。嫌なことでも何でも嫌がらず受け入れなければいけません。嫌われないようにどんな無理なお願い事でも聞き入れなければいけません。自分のことは差し置いていつも相手の話に合わせなければいけません。時には嘘偽りの自分を見せなければいけない時もあるでしょう。これではもはや八方美人です。もはや自分らしさはありません。自分ではない誰かになっています。完璧主義者なら絶対いい人と思われなければいけないという強迫観念が生まれ、自分の首を絞めることになるでしょう。どれだけいい人になっても自分を見失っては意味がありません。たとえいい人になることができても今度は自分らしくないのを何とかしたいという別の悩みが生まれるでしょう。10割のいい人を目指すから苦しくなるのです。10割のいい人ではなく7割のいい人を目指す。いい人になりたがるのはいいですが、自分を見失わないようにすることです。いい人になりたいなら心がけたい考え方があります。10割のいい人を目指すのではありません。7割のいい人を目指すのです。10割のいい人を目指すのは非現実的であり、苦しくても7割のいい人であれば現実的で楽になります。いい人らしくない言動があっても3割までならよしとします。たまにはいい人を辞めてもいいよね。時には嫌な人になることもあっていいよね。たまにはいい人でないと思われることもあっていいよね。そう思えばストレスも減って身も心も軽くなります。自分の評価や評判を落とすことがあっても3割までは許容範囲。時には相手を不快にさせることがあってもそれで自分が保てるなら正解です。自分を見失いそうになったらいい人を辞めるという選択肢も大切です。人生はあくまで自分が主役ですから、自分らしく生きることが必要不可欠です。いい人になりたいなら10割のいい人ではなく7割のいい人を目指す。感じのいい人になる30の方法。その後、人相を良くする基本は真似になる。人相を良くするにはどうすればいいのでしょうか。本を読むことでしょうか。経験を積むことでしょうか。優しい心を持つことでしょうか。もちろんどれも効果的な方法です。 人相を良くするくらいですから、心が大切になると考える人が多いでしょう。人の内面は自然と表情に出てしまうもの。確かに優しくて寛大な心があれば、おのずと表情も柔らかくなり、人相が良くなっていくでしょう。しかし、もっと基本的な方法があります。人相のいい人を見つけ、表情を真似すればいいのです。あなたの身近に人相のいい人はいませんか？人相のいい人なら誰でも構いません。仲のいい友人、頼りになる先生、尊敬している上司、行きつけのお店で働く店員さんや店長さん、近所にいるお兄さん、お姉さん、おじさん、おばさん、面識がなくても構いません。人相のいい人に恵まれた環境でなくても、日常生活を見渡せば一人くらいはいるのではないでしょうか。一人でも見つかれば、あとは簡単です。徹底的にその人の表情を真似すればいいのです。本を読んだり、心を磨いたりする必要はありません。実際に身を見まねで習得するのが早い。人は真似をする生き物です。私たちが言語を習得したのは、真似のおかげであるように、人相を良くするためにも真似がポイントです。真似をすることに罪悪感や抵抗感を持つ必要はありません。もちろん、真似をしたところで肝心の心が伴っていなければいけませんが、少なくとも基本は身につくでしょう。真似は習得の基本であり、王道です。私たち人間にとって最も自然な方法です。そして大きな可能性を秘めています。人相のいい人をお手本にして堂々と真似しましょう。その人とは個性も考え方も違うでしょうが、細かいことは気にせず、とにかく表情だけ真似をします。口角の上げ方、眉の動かし方、独特の微笑み方。なかなかうまく真似ができなくても諦めないでください。少し時間はかかりますが、根気よく続けていけば少しずつできるようになります。完全にコピーするつもりでとことん真似をしましょう。人相のいい人を真似することも心を磨く修行の一つ。人相のいい人を参考に真似ができるようになると不思議なことが起こります。表情を真似しただけにもかかわらず自然と心まで穏やかになっていくのです。心を磨くような苦労や経験がなくても心が磨かれていきます。寛大になるから人相が良くなるのではありません。人相を良くするから寛大になります。表情と心はつながっているからです。心の器が大きくなり穏やかな気持ちが広がります。つまり人相のいい人を真似することも心を磨く修行の一つです。人相を良くする基本は真似になる。下手でも不器用でもいいので自分なりに身を見まねをするとだんだんあなたの表情は柔和になります。実際にその人と会わなくても頭の中で思い出せば今すぐ練習ができるでしょう。人相を良くする基本は真似になるのです。人相のいい人を見つけて表情の真似をする。感じのいい人になる30の方法。その6、否定の言葉を使うと感じが悪くなる。肯定の言葉を使うと感じが良くなる。ある時人から注意を受けることがあります。満席で申し込めません。前から入らないでください。蓋を開けないでください。意味はわかります。意味はわかりますが、どことなくすっきりしない印象にお気づきでしょうか。なぜ感じが悪いのか。それは否定だからです。人は否定の言葉を聞いたとき感じの悪い印象を受けます。否定の言葉にはトゲトゲしさがあります。突き放された感じがありストレスを感じます。言っていることは正しくて意味も内容も理解できても少し元気を奪われます。否定の言い方がトゲトゲしいと反発が生まれ気分を害することもあるでしょう。悪気はなくてもネガティブな印象を与えることが少なくありません。感じのいい人になりたいならなるべく否定の言葉を使わないよう心がけるのが得策です。肯定の言葉を多用する。どうすれば感じのいい言葉遣いができるのか。そのポイントの一つが肯定です。できるだけ肯定の言葉を使うようにしていきましょう。否定の言葉を肯定に言い換えるなんて無理だと思うかもしれませんが誤解です。言い方を工夫すれば否定の言葉のほとんどは肯定に言い換えられます。例えば〇〇ができないではなく〇〇ができるという言い方にします。〇〇はしないでくださいではなく〇〇でお願いしますという言い方にします。肯定の言葉には明るくて前向きで爽やかな雰囲気があります。ポジティブな印象があるため自然と感じが良くなるのです。満席で申し込めませんは別の日であれば申し込めますと肯定に言い換えます。前から入らないでくださいは後ろからお入りくださいと肯定に言い換えます。蓋を開けないでくださいは蓋は閉じたままでお願いしますと肯定に言い換えます。ほとんど意味は同じであっても受ける印象が変わります。否定より肯定の言葉の方が好印象で感じがいい。肯定の言葉を聞くとスムーズな印象があって受け止めやすくなります。元気がもらえたりテンションが上がったりします。言葉遣いのちょっとした工夫ですがあなたの印象を大きく左右するポイントです。否定で言うしかない場面もありますが状況が許すならなるべく肯定に言い換えるよう心がけましょう。肯定の言葉を使うようになると感じが良くなります。肯定の言葉を使えば使うほど感じのいい人になれるのです。できるだけ肯定の言葉を使うようにする。否定の言葉は肯定に言い換える。感じのいい人になる30の方法。その7、相手の名前を聞くだけであなたはいい人になる。相手はあなたに興味を持ち名前を聞いてくることがあります。お名前を伺ってもいいですか。その時嬉しく感じませんか。あなたのことを知りたい。ぜひ仲良くなりたい。相手からの心の声がストレートに伝わり胸が熱くなります。特に異性から聞かれるとドキッとする瞬間ですね。相手の名前を聞くだけで相手を喜ばせられます。だからあなたも大切な瞬間には相手の名前を聞きましょう。初対面の相手に名前を聞くのはおかしなことでも恥ずかしいことでもありません。知らないのですから聞くのが自然です。恥ずかしがって尋ねないのは相手を喜ばせられる機会を捨てているようなもの。恥ずかしがらず目を輝かせながら聞きましょう。名前を聞かれた相手は喜び気持ちよく会話を始められます。相手の名前を聞くだけであなたはいい人になれるのです。初対面の人には相手の名前を聞いて喜ばせる。感じのいい人になる30の方法。その8、謝る場面でご指摘ありがとうございますとごまかしていないか。謝る場面で的外れな返事をする人がいます。ご指摘ありがとうございますです。例えばお客様からクレームを言われたときご指摘ありがとうございますと感謝する。上司から仕事上のミスを指摘されたときご指摘ありがとうございますと感謝する。一見すると良いことのように思えます。貴重な指摘を重く受け止め誠実な対応をしているように思えます。きちんと感謝もしているため問題ないように思えますが要注意です。この対応は良くありません。相手をますます不快にさせる可能性が高いからです。改めて考えると失礼な光景です。自分の不手際で相手に迷惑をかけているにもかかわらず素直に謝っていません。謝るどころか感謝の言葉でごまかしています。結局のところ謝罪から逃げているだけです。相手はこう思っています。感謝の言葉なんて聞きたくない。まずきちんと謝ってほしい。話はそれからだと。謝る場面で感謝の言葉を述べるのはお門違いです。謝ることから逃げていると感じた相手はムッとします。相手はそこはお礼を言うところではなくて謝るところだろうとますます不快になるのです。こういう人に限って同じミスや失敗を何度も繰り返します。素直に反省していないため改善もされずしばらく経ってから同じ過ちを繰り返します。問題が改善されないことにうんざりした相手はもういいよと突き放すことになる。人間関係に致命的な亀裂を生むのです。こうした対応に心当たりがあれば十分注意してください。感謝は大切ですが何でも感謝の言葉で済ませないことです。感謝の言葉は有効範囲が広く謝罪の場面でもそれなりの体裁で使えてしまうため注意が必要です。謝る場面では素直に謝る。間違いを指摘されたときはどう対応するのが適切なのか。まず素直に謝ることです。謝る場面では感謝の言葉ではなくまず謝罪の言葉を述べましょう。回りくどい表現を使わずストレートに謝ることが大切です。申し訳ございません。ごめんなさい。大変失礼いたしました。そうすれば相手の興奮が収まるのも早くなります。素直に謝ると反省することができるので自分の成長にもつながります。どうしても指摘に対する感謝を言いたいなら謝った後に述べることです。申し訳ございませんと謝った後最後にご指摘ありがとうございますと締めくくるなら悪い気はしません。 感謝の言葉が前後するだけでこれほど印象が変わるのです。自分が謝るべきときに感謝の言葉でごまかさない。謝るべきときは素直に謝る。感じのいい人になる30の方法。その9、お礼の言葉を強調する一工夫。ありがとうございます。代表的なお礼の言葉です。感謝の気持ちを表す基本的な言葉であり、人間関係になくてはならないフレーズです。日頃から助けてもらうことが多い人ならお礼を言う機会も多いでしょう。人間関係にお礼はなくてはならない言葉です。さて、しっかりお礼を伝えたいときどんな言い方をするかです。ありがとうございます。ありがとうございます。同じフレーズを繰り返すことで強調する人も多いのではないでしょうか。もちろん同じフレーズを繰り返すのも悪くありません。お礼を繰り返して言う様子から心からありがたく思っていることが伝わるでしょう。同じ言葉を2回繰り返す程度ならくどい印象もありません。悪くない言葉ですが、ここに一言を加えるだけでもっとスマートな言い方になります。2回目のお礼のフレーズに本当にお付け加えましょう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。響きが良くなる上、お礼の気持ちを強調して伝えることができます。感謝の言葉が増幅して聞こえ、心地いい。より感情がこもっているように聞こえ、すがすがしいのです。たったこれだけでお礼を強調して伝えることができる上、言葉の響きも良くなります。ビジネスでもプライベートでも活用できるので、ぜひ口癖にしておきましょう。お礼を言った後の余韻も良くなり、人間関係も続きやすくなるでしょう。この2つのフレーズをセットにして口癖にしておくといいでしょう。わざわざ貴重な時間を割いて読んでいただきありがとうございます。本当にありがとうございます。しっかりお礼を伝えたいときにはありがとうございます。本当にありがとうございますと言う。感じのいい人になる30の方法。その10、人に振り回されたくないと言いつつ人を振り回していないか。誰でも人に振り回されなくありません。人に振り回されると自由が制限され、自分らしく行動できません。どうしてそんなことをしないといけないのと思うことが増えて疲れやすくなります。他人を軸にして生きることになるためストレスや不快感があってイライラするでしょう。自分が乱暴に扱われているような感じがあって、私は物ではないと文句を言いたくなります。振り回してくる人がいればその人に抵抗を感じるでしょう。時には嫌いになるかもしれません。振り回されるのが好きという人もいるかもしれませんが、少数です。可愛いものでもない限り、普通は人に振り回されたくないと思うものです。人に振り回されたくないと言いつつ人を振り回していないか。さて、ここで視点を変えてみましょう。人に振り回されたくないと言いつつ人を振り回していないでしょうか。自分がされることは気にしても、自分がすることには気にしないことが多いもの。自分がされて嫌なことは人にとっても嫌なことでしょう。改めて自分の言動を振り返ってみてください。自分勝手な行動が多い。無理やり言うことを聞かせる。強い言葉で命令して相手を言いなりにさせる。相手の気持ちを考えないで動いてしまう。相手の意見を聞くことなく自分の考えを押し付ける。当てはまることがあれば要注意です。自分も人を振り回しているかもしれないと言えるでしょう。自分がされて嫌であるように、やはり人を振り回すのも良くありません。相手は不快感を覚え、あなたに抵抗を感じるでしょう。今は人間関係がうまくいっていても悪くなるのは時間の問題です。人を振り回さないこと。人を振り回さないことが大切です。自分は大丈夫と思う人でも一度立ち止まって考える必要があるでしょう。いつの間にか振り回しているようであれば言動を改める必要があります。自分勝手に行動するのではなく、相手の様子を伺った上で行動しましょう。話し合いが必要であれば一方的にこちらの要望を押し付けるのではありません。きちんと相手の要望にも耳を傾け答えるようにします。相手の考えを聞いた上で双方が納得する形でまとめればトラブルになることはありません。相手にお願いするときは命令口調ではなく依頼口調を心がけます。〇〇していただけませんかと伺うような言い方でお願いしてみましょう。丁寧な言い方をすれば相手は心よく受け入れてくれるでしょう。たとえお金を支払う立場であっても最低限のマナーは必要です。お金を払っているのだからと偉そうにふんぞり返るのではありません。お金を払った上でどうぞよろしくお願いいたしますと丁寧な姿勢になりましょう。きちんと相手に配慮した言動を心がければ振り回すことはなくなります。自分にされて嫌なことは人にもしないことです。振り回さない人は愛されるようになります。人を振り回さない。感じのいい人になる30の方法。その11、素直に他人を褒めると自分の長所や才能を発見できる。自分の長所や才能を発見するにはどうすればいいのでしょうか。自分の長所や才能を見つけたいなら素直に他人を褒めるようにしてください。なぜ他人を褒めると自分の長所や才能を発見できるのか。それは素晴らしいところを見つける力が鍛えられるからです。他人を褒めるためには相手の長所に注目することが必要です。他人を褒めるとはいえ労力を要します。いいところを見つけるのは悪いところを見つけるより大変です。観察力、洞察力、集中力が必要になり、きちんと意識しなければできません。素晴らしいところに目を向けるという点においては自分も他人も同じこと。他人を褒めると長所を見つける力が鍛えられ、自分にも応用できるようになります。結果として自分の長所も見つけやすくなるのです。自分の長所を見つけたいならどんどん他人を褒めていきましょう。褒めるのが面倒くさいと嫌がったり、褒めると負けると意地を張ったりするのはよくありません。大切なのは素直な気持ちです。素晴らしいところが見つかれば優劣も勝ち負けも意識せず素直な気持ちで褒めましょう。どんな人にも褒めるところが一つはある。褒めるところがないと思うのは誤解です。どんな人にも一つくらい褒めるところがあるはずです。努力する人なら努力家と褒めることができるでしょう。勉強を頑張る人なら勉強熱心と褒めることができるでしょう。特別なことでなくても構いません。真面目な人なら真面目と褒めることができます。相手に優しさを感じたなら優しいと褒めることができます。宝探しをするつもりで探し出してみてください。たとえダメ人間と言われる人であっても、その人特有の魅力や素晴らしさがあるはずです。ノロノロしている人なら自分のペースを大事にしているねと褒めることができるでしょう。他人を褒めることが習慣になると、どんどん自分の長所に気づく力も強くなります。長所だけでなく才能も発見できる。長所は才能とも深いつながりがあります。才能とは特に優れた長所と言い換えられます。特に優れた長所は磨けば磨くほどさらに輝き才能へと変わっていきます。他人を褒めると自分の長所だけでなく才能も発見できるのです。褒め上手になる頃には自分の長所や才能も発見できている。日頃から褒めることを習慣にしていきましょう。そして相手に喜んでもらうことを自分の喜びとしましょう。あなたが褒め上手になる頃には自分の長所や才能も発見できているはずです。他人を褒めることを習慣にして自分の長所や才能を発見していく。感じのいい人になる30の方法。その12、マウンティングほど見苦しい行為はない。すればするほど頻度を下げる。相手に優勢を保持したいときよく見られる行動があります。マウンティングです。わかりやすく言うと、私の方がすごい、自分の方が立場が上ということを言葉や態度でほのめかす行為です。意識をした上で行うこともあれば、自分では気づかないうちに言っていることもあります。80点も取れてすごいね。私なんて90点しか取れなかったよと褒めるふりをしつつ自分の能力を誇示する。おしゃれなバッグだね。いいな。私のバッグは少し地味なんだよねと言いつつ高級ブランドのバッグを見せびらかす。今やっている3億円のプロジェクトにちょっと問題が発生してねと悩んでいるふりをしつつ自分の凄さをアピールする。このほかペラペラ自慢話ばかりする様子もマウンティングの典型です。さらにと相手の優位に立とうとする行為は端から見ていていやらしく感じます。本人は勝ったと思って優越感に浸って気持ちいいかもしれません。しかし相手や周りから見るとどうでしょうか。実際のところマウンティングは見苦しい姿です。見る人が見れば必死に優劣をつけたろうとする姿に見えて痛々しく見えます。必死で自分が優位に立とうとする姿は劣等感やコンプレックスの裏返しだからです。 マウンティングほど見苦しい姿はない。マウンティングは快感があるためすぐわかります。そこまでして優位に立ちたいの。何をそんなに必死になっているの。自分のことをわかってもらいたいのだね。相手から親縮を買うことになるでしょう。相手に勝ちたいという露骨な様子は余裕がないように見えます。そこまでして負けたくないのですね。優位に立つために大変ですね。相手から心の中で笑われます。心に余裕がないとみなされ優位な立場であっても心は貧しいと判断されます。マウンティングほど見苦しい行為はありません。すればするほど自分の品位を下げる行為です。マウンティングは自分は良くても相手は不愉快。マウンティングは自分ではかっこいいと勘違いしやすいため厄介です。うぬぼれであり自分に寄っているだけです。マウンティングは自分は良くても相手は不愉快です。自分は勝利気分ですかとしても相手はムカムカしています。冷静な思考で自分を客観視して見苦しい姿であることに気づくことが大切です。感じのいい人はマウンティングをしない。感じのいい人はマウンティングをしません。感じのいい人になるためにはマウンティングは不要です。能力が低いなら能力が低いと思われてもいいと思った方が気持ちが楽になります。自分の方が低い立場であっても気にしないことです。弱い、貧乏、能力が低いと思われても自分が気にしなければ無害です。変に意識して自分をよく見せようとしないこと。ありのままの自分を受け入れれば気に病むことがなくなり堂々とできます。マウンティングが習慣になっているなら今すぐ改善しよう。感じのいい人になりたいならマウンティングとは無縁でいることです。されることはあってもすることはないようにしましょう。マウンティングが習慣になっているなら心を入れ替え態度を改めましょう。マウンティングをやめるだけで印象が良くなり感じのいい人に近づけます。マウンティングの態度や発言はやめる。感じのいい人になる30の方法。その13。相手が喜ぶ褒め言葉は嘘でもお世辞でもいいからどしどし言った方がいい。どんな人にも嘘でもお世辞でもいいから嬉しい言葉を言われたいという欲求があります。いいですね。素敵ですね。おしゃれですね。すごいですね。素晴らしいですね。想像してみてください。こんな言葉を言われたら素直に嬉しいのではないでしょうか。たとえ嘘やお世辞であってもポジティブな言葉は良い気分にさせてくれます。つい表情が緩んでニヤニヤしてしまうでしょう。少なくとも悪い気はしないはずです。すべての人には承認欲求があります。誰かに認められたい気持ちがあり、それを満たしてくれる人に好意を抱きます。あなたがそうであるように相手もそうです。自分が肯定されるや認められる言葉は嘘でもお世辞でもいいから言われたいと願っています。承認欲求が満たされる言葉だからです。嘘は良くない、お世辞は必要ないと思うかもしれませんが、一概には言えません。もちろん騙したり傷つけたりする嘘やお世辞は良くありませんが、ポジティブな意味で使うなら許されます。完全な嘘でなければいいのです。100% の嘘は良くありませんが、1% でも本音があれば嘘にはなりません。相手が喜ぶ褒め言葉は嘘でもお世辞でもいいので、どしどし言った方がいいのです。褒め言葉は付き合いを円滑にしたり、相手の自信につながったりするのですから、言う価値があります。身近にいる人たちは誰かに言ってもらいたいと待ち望んでいます。だからあなたが言うのです。はっきり言い切って相手の背中を押そうではありませんか。相手の嘘でもお世辞でもいいから嬉しい言葉を言われたい欲求を満たしていきましょう。ちょっとでも良いところが見つかればゴーサインです。気の利いた言葉はいりません。シンプルな一言で十分です。あなたの褒め言葉には相手の人生を切り開く力があるのです。相手が喜ぶ褒め言葉は嘘でもお世辞でもいいから、どしどし言う。感じのいい人になる30の方法。その14。お取りしましょうかと声をかけるあなたは優しい人。観光地に行くと写真撮影に困っている人たちを見かけることがあります。カップルや家族連れです。写真撮影ではシャッターを押す人が必要です。みんなで一緒に写真を撮りたいものの誰かがカメラを持ってシャッターを押さなければいけません。三脚や自撮り棒があれば便利ですが持ち合わせていないこともあるでしょう。セルフタイマー付きカメラもありますがいちいち設定が面倒ということもあるかもしれません。誰か一人がカメラを持ってシャッターボタンを押すことになる。団体で仲良く記念撮影をしたいもののどうしても一人が欠けてしまうことになるのです。さてそんな場面に遭遇したときあなたはどうするか。困っている人たちがいるな。自分には関係ないよね。一人が欠けても仕方ないよね。そう思うかもしれませんがこういうときこそあなたの出番です。お取りしましょうかと声をかけよう。できればお取りしましょうかと声をかけましょう。相手はありがとうございます。助かりますと感謝してくれるでしょう。取っていただけますかと頼まれてから取るのもいいですが率先して声をかけた方がスマートです。気の利く人はお願いされる前に動けます。お願いされる前に動くからこそ気が利くと言えます。お取りしましょうかという言葉にはあなたの親切心がストレートに伝わる一言です。写真の撮り方に悩む必要はない。私は写真を撮るのが下手だから声をかけにくい。そう思うかもしれませんが難しく考えすぎです。操作とはいえシャッターボタンを押すだけのこと。カメラを借りるときどうすれば撮れますかと声をかければすぐ教えてくれます。多くのカメラは自動的にピントが合うようになっています。少し恥ずかしく思うかもしれませんが気のせいです。相手に喜んでもらえることを考えれば恥ずかしさなど吹き飛ぶはずです。ノーサンキューであっても声をかけた意味はある。もし相手から大丈夫ですよと断られてもそれはそれでいいのです。大切なのは親切心です。相手に断られたとしても声をかけることであなたの親切心が伝わります。相手は優しい気持ちに包まれもっと旅行が楽しくなるでしょう。ノーサンキューであっても声をかけた意味はあるのです。お取りしましょうかと声をかけるあなたは優しい人。なかなか言えない一言かもしれませんが勇気を出してください。優しいあなたならきっとできるはずです。相手に喜んでもらいたい気持ちがあれば恥ずかしさも半減します。お願いされる前に動けるようになりましょう。ちょっとした場面ですから気軽に声をかければいいだけです。お取りしましょうかと声をかけるあなたは優しい人なのです。写真撮影に困っている人たちがいればお取りしましょうかと声をかける。感じのいい人になる30の方法。その15。言いかけてやめることほど感じの悪い話し方はない。感じの悪い話し方があります。それは言いかけてやめる話し方です。いや、なんでもない。これなんだけど、やっぱりなんでもない。前から言おうと思っていたんだけど、やっぱり話すのやめておく。話そうと思っていたものの途中で話を中断します。中断する理由は様々です。途中で話しては良くない話題だと気づいて中断することもあれば、単に気が変わっただけのこともあるでしょう。どんな理由であろうと話しかけてやめるのは感じが悪い。言いかけてやめると相手にストレスを与えてしまいます。相手はムッとして不機嫌になるかもしれません。中断の仕方も不自然なので後味が悪くなります。後に続く会話も不自然になり、ぎこちない雰囲気が漂うでしょう。本人に悪気はなくても感じの悪い話し方であることに変わりません。悪印象につながることはあっても好印象につながることはありません。もし心当たりがあるなら相手に不快感を与える話し方なのでやめておく方がいいでしょう。言いかけてやめることほど感じの悪い話し方はありません。言いかけてやめるくらいなら最初から言わないことです。もし途中でやめたくなっても言いかけているならそのまま全て話してしまいましょう。もしどうしても都合が悪くて言いかけてやめることになったらきちんと謝っておくことです。人間ですからうっかりすることもあります。なかなかすぐ完璧に心がけるのは難しいですがなるべく注意するようにしましょう。言いかけてやめる話し方には注意する。感じのいい人になる30の方法。その16。自分の話が終わればあなたはどうと聞き返すのがコミュニケーション。自分の話ばかりしないことです。自分の話ばかりしていてはコミュニケーションが成り立ちません。どんなに話が面白くても自分の話ばかりしていては感じが悪くなります。コミュニケーションとは意思疎通です。 意思疎通は双方向であって初めて実現します。そのため、きちんと意思疎通をするためには一方向ではなく双方向でなくてはなりません。コミュニケーションを成り立たせるには双方向を意識してきちんと相手に会話のバトンを渡すことが大切です。特に自分が好きな話題は気持ちが入りやすいため自分ばかり一方的に話してしまいがちです。ずけずけ自分だけの話をしてそれで満足をしていては相手から嫌がられてしまいます。感じが悪いと思われてしまうのです。自分の話が終わればあなたはどうと聞き返そう。気持ちのいいコミュニケーションのためにマナーがあります。それは自分の話が終わればあなたはどうと聞き返すことです。例えば趣味の話をするとします。最近ハマっている趣味があってねと自分が熱中している趣味についてあれこれ話します。一通り話し終わったらそこで終わりにするのではありません。あなたは何かハマっていることはあると聞き返し会話のバトンを相手に渡します。こうすることで相手は心よく話し始めることができ自然な流れで会話の輪が広がります。旅行に行った話をしたとします。旅行の話が一通り話し終わったらあなたはどうと聞きます。最近どこか旅行に行った。今までどんなとこに行ったのといった一言でも構いません。そうすれば相手も旅行に行った話をしてくれるでしょう。会話のバトンタッチがスムーズだと失敗体験があってもテンポとリズムがいいので話しやすくなります。これがコミュニケーションです。相手に会話のバトンを渡すということです。コミュニケーションとは双方が言葉のやり取りがあって初めて成立するのです。相手に会話のバトンを渡すと感じが良くなる。自分の話ばかりして満足しないことです。一旦自分の話が終われば相手にあなたはどうと聞き返すことです。自分のことを話した後なので相手も話しやすくなるでしょう。コミュニケーションの基本であり会話のマナーでもあります。話のネタが続く上話の輪も広がります。自分の話ばかりするのではなくきちんと相手の話にも耳を傾けることです。そういう配慮ができる人は必ず感じが良くなります。自分の話が一通り終わったらあなたはどうと聞き返す。感じのいい人になる30の方法。その17。科学的に証明されていない話題には十分注意する。信仰、宗教と同等の重要性がある。世の中には科学的に証明されていないことがあります。例えば幽霊の存在、あの世の存在、神様の存在などです。あなたはこれらの存在を信じますか？もちろん科学的に証明されていないことですから信じる信じないは個人の自由です。科学的に証明されていなくても信じている人はいるでしょう。科学的に証明されていないから信じていない人もいるでしょう。中には何とも言えないという中間の意見を持つ人もいるはずです。きっとあの世や幽霊は信じていないと主張する人もいれば神様はいると信じていると主張する人もいるでしょう。科学的に証明されていないせいでしょうか。重要度が低くて軽く扱いそうになります。きちんと証明されていないのだからけなそうと笑おうと大丈夫だろうと思ってしまう。しかしここに私たちが見落としがちな注意ポイントがあります。非科学的なこととはいえ信仰宗教と同等の重要性がある。科学的に証明されていないとはいえ話題の取り扱いには十分な注意が必要です。非科学的なこととはいえ信仰宗教と同等の重要性があるからです。幽霊といいあの世といい神様といい改めて考えると信仰や宗教が絡む重いテーマです。非科学的なことは科学的に証明されていません。科学的に証明されていないからこそ信仰宗教と同じ扱い方をされます。相手の価値観を否定すると相手の信仰宗教を汚すことになり相手は強い不快感を覚えるでしょう。たとえ軽くけなしたつもりでも相手はひどくけなされたと感じます。自分はそんなつもりはなくても結果としてそういうことになります。批判がエスカレートするとただの喧嘩で終わらなくなります。本格的に争うと宗教戦争になります。現在世界で起こっている宗教戦争を見てください。人同士が殺し合いをしていますが突き詰めると科学的に証明されていないことが関わっているはずです。科学的に証明されていないことは個人の自由。科学的に証明されていないことは個人の自由としましょう。私たちは信教の自由が保障されています。科学的に証明されていないことですから自分の思想として自由に発言できます。科学的に証明されていないから軽んじるのではありません。科学的に証明されていないから重んじるのです。自分の価値観を述べるのはいいのですが自分に一致しない相手を批判しないことです。大切なのは認めること。自分は信じなくてもいいので相手の価値観を認めることが大切です。ストレスやもどかしさを感じるかもしれませんが気にしないことです。相手の価値観を受け入れられなくても認めるようにはしたい。そういう価値観を持っているのですね。なるほど、そういう考え方があるのですね。認めることができれば余計な争いに発展することはなくなります。科学的に証明されていない話題には扱い方に十分注意する。相手の価値観が自分の価値観に反していても否定せず認める。感じのいい人になる30の方法。その18。お礼を伝える場面ですみませんと言わない。ありがとうございますと言った方が好印象。同僚がたくさんの荷物を運んでいて苦労している様子でした。一人で運ぶのは大変そうなので荷物運びを手伝うとすみませんと言われました。前を歩いている人がハンカチを落としました。ハンカチを拾って声をかけるとすみませんと言われました。友人がパソコンの設定に困っているとのことで手伝いました。設定が完了するとすみませんと言われました。頭を下げながらすみません、すみませんと何度も言う人もいます。本人は気にかけてもらって申し訳ない、手間をかけてしまい申し訳ないの意味で使っているのでしょう。謙虚の意味で使っているのはわかりますが、すっきりしない印象を受けるのではないでしょうか。すみませんは謝罪の時に使うフレーズです。お詫びのニュアンスの強い。謝る場面であればすみませんというのも自然ですが、お礼を伝える場面で使っている人が少なくありません。お礼を伝える場面ですみませんと謝ると感謝がうまく伝わりません。感謝より謝罪の気持ちが伝わってしまいます。場違いな一言のためすっきりした空気が広がります。相手はどうして謝るのだろうと首をかしげるでしょう。相手に気を使わせたり雰囲気が堅苦しくなったりします。悪い言葉ではありませんが改善したいポイントの一つです。すみませんが口癖になっている人は要注意です。いつの間にか日常に謝罪の言葉が溢れ返っている可能性があります。お礼を伝える場面ではお礼の言葉が適切。お礼を伝える場面では謝罪の言葉より感謝の言葉が適切です。お礼の言葉を述べるからきちんと感謝の念が伝わります。言葉の響きが良いので気持ちの良い余韻が残ります。相手も喜んでもらえてよかったと満足できます。あなたが最近すみませんと口にしたのはいつでしょうか。自分の言動を振り返ってみるとありがとうございますの方が適切というケースが少なくありません。すみませんと言いそうになったら一呼吸置いてありがとうございますと言い換えられないかチェックしてみてください。感謝の気持ちは感謝の言葉で伝えたい。気持ちの良い余韻を残すと幸運の風が吹くのです。お礼を伝える場面ではすみませんではなくありがとうございますという言葉を使う。感じの良い人になる30の方法。その19。そうなると思っていたは後出しじゃんけんと同じ。感じの悪いルール違反。人が失敗したときこんなことを言う人がいます。そうなると思っていた。こういう発言をする人には決まったパターンがあります。トラブルが起こってから急にブツブツ文句を言い始めるのです。しかも上から目線で偉そうに言うのが特徴です。自分は前から分かっていたと言わんばかりの発言です。前々から言い続けてきたことならまだいいのです。警告や忠告という意味で前々から言い続けていることなら一貫性があります。やめた方がいい。考え直した方がいい。後ろ向きの発言であっても発言の中に相手を心配する気持ちがあります。しかしトラブルが起こってから急にそうなると思っていたと言い始めるのはよくありません。これは後出しじゃんけんと同じです。感じの悪いルール違反です。相手を心配する気持ちではなく相手をバカにする気持ちがあります。 後になってからそうなると思っていたは誰でも言えます。起こった現実をそのまま言っているだけ。トラブルが起こってから失敗をバカにしながら言うだけです。後出しじゃんけんには姿勢、品性がありません。むしろ自分の姿勢と品格を下げてしまうだけです。自分は前から分かっていたといったニュアンスがあるので賢さはアピールできそうですが逆効果です。ずるくて小賢しい印象があります。相手からだから何言うのが遅いと思われるだけ。今さら言っても遅い、今になって言い始めるのはずるいと思われ感じが悪いのです。そうなると思っていたは感じの悪い後出しじゃんけんと同じ。そうなると思っていたというセリフを言わないことです。心で思うのはいいですが言葉に出して言うのは控えておくのが賢明です。ありがたい言葉とは思われません。感じの悪い言葉と思われます。必ず相手をムカムカさせてしまいます。そうなると思っていたは後出しじゃんけんと同じなのです。感じの悪いルール違反なのです。そうなると思っていたと言わないようにする。感じのいい人になる30の方法。その20。アドバイスを求めておきながら反論するのはマナー違反。二度とアドバイスをしてもらえなくなる。人からアドバイスされたとき、とっさに反論していませんか？それは違うと思います。そうは言いますが、現実は厳しいです。おそらくうまくいかないと思います。もちろん、勝手にアドバイスされたならまだいいのです。それはありがた迷惑です。お願いをしてもいないのに、突然アドバイスされるとずうずうしさがあって素直に受け入れるのは難しいでしょう。見当違いのアドバイスなら反論もしたくなる。押し付けがましいだけですから、無視をしようと反論しようと自由です。しかし、自分からアドバイスを求めた立場であれば別です。アドバイスを求めておきながら反論するのはマナー違反です。相手は貴重な時間を割き、真剣にアドバイスをしてくれました。あなたのために親切なアドバイスをしてくれました。にもかかわらず、でも、しかし、と反論されると気持ちが慣れます。アドバイスに反論されて嬉しい人はいません。反論するなら最初から聞かないでくれ、とがっかりされるでしょう。行動しない言い訳を並べているだけです。最初から行動する気がないと思われます。この人にアドバイスしても、無駄と一度思われたらもう終わりです。二度とアドバイスをしてもらえなくなるのです。アドバイスに反論していると知らず知らずのうちに運もチャンスも逃すことになるのです。アドバイスを求めた立場なら、まず受け入れ。アドバイスを求めた立場なら、まず受け入れましょう。心の中では抵抗を感じていても表に出しません。納得いかないアドバイスであっても、一度は受け入れることです。気の利いた返事をする必要はありません。シンプルな返事で十分です。なるほど。いいですね。ありがとうございます。同意できないなら面白いアイデアですね。ユニークな視点ですね。自分にはない考え方です。と言えば OK です。そして感謝することです。わざわざ貴重な時間を割いてアドバイスしてくれたのですから、素直に受け入れ、きちんと感謝しましょう。それが運の高め、チャンスをつかむことにつながります。尊敬する人からのアドバイスなら、一度は素直に従うのがマナー。特に尊敬する人からのアドバイスなら、一度は素直に従うのがマナーです。意見に違和感があるのは、まだ自分の見識が狭く未熟なせいかもしれません。自分が未熟のため、理解の範囲を超えているというのはよくあること。騙されたつもりで取り組んでみると、意外とうまくいく可能性があります。頭の中を誤解や思い込みが支配しているせいで、なかなか行動に移せなかっただけでした。アドバイスを求めるには、そのくらいの覚悟が必要ということです。あなたが素直にアドバイスを受け入れると、相手も笑顔になってくれます。アドバイスしてよかった。また何か考えがあれば教えてやれよ、と喜んでくれるでしょう。そうして、ますます、うんとチャンスを高めていくのです。自分からアドバイスを求めたときは反論しないで、ひとまず受け入れる。感じのいい人になる30の方法。その21。無理を言ってごめんなさいと言えば、無理なお願いを聞いてもらいやすくなる。無理なお願いを聞いてもらいやすくなるマナーの一言があります。無理を言ってごめんなさいです。無理なお願いをすると、普通は断られます。それはできません。さすがに無理です。お断りさせていただきます。無理なお願いは相手にとって大きな負担です。無理なお願いをすれば、時間、お金、労力などの条件が厳しいため、断られるのが普通です。そうですよね。無理ですよね。と諦めそうになります。無理を言ってごめんなさい。という一言を添える。ここで簡単に諦めてはいけません。無理なお願いを聞いてもらいやすくなるマナーの一言があります。無理なお願いをする際、無理を言ってごめんなさい。という一言を添えましょう。無理を承知でお願いしていることが伝わります。申し訳なく感じていることが伝わります。謙虚な姿勢があって、きちんと丁寧に謝っています。謝りながらお願いされると、期待に応えたくなる心理も働きます。相手の気持ちを押したかった言葉には心を揺さぶる力がある。そこまで言うなら特別助けてやれよ。と考えを改めてくれる可能性が高まります。必ず OK をもらえるとは限りませんが、確率は上がります。この一言を添えるだけで承諾を得やすくなります。無理なお願いをするときだからこそ、いつも以上にマナーを大切にしたい。断られると思いきや、意外とすんなり承諾をいただけるかもしれません。申し訳なさそうな表情をしながら言えば、さらに効果が高まります。無理なお願いをするときのマナーの一言なのです。無理なお願いをするときは、無理を言ってごめんなさいという一言を添える。感じのいい人になる30の方法。その20に、肯定、理解、同意の言葉は2度繰り返すと失礼になる。肯定、理解、同意の言葉を2度繰り返す人がいます。はい、はい。わかった、わかった。なるほど、なるほど。意味は通じます。しっかり納得したことを伝えたいと同じ言葉を繰り返すことがあります。しかし、違和感があることにお気づきでしょうか。同じ言葉を2度繰り返すことで軽く受け止めているように聞こえます。言い方によっては失礼な響きにも聞こえるでしょう。これが言葉の難しさです。肯定、理解、同意の言葉は2度繰り返すと失礼になる。はいは好印象ですが、はいはいは悪印象です。わかったは普通に聞こえますが、わかったわかったは嫌がっているように聞こえます。なるほどは丁寧に聞こえますが、なるほどなるほどは雑に聞こえます。心当たりのある人も多いのではないでしょうか。肯定、理解、同意の言葉は2度繰り返すと失礼になります。誤解を招きやすく相手に不快感を与える可能性があります。いつの間にか相手を怒らせていたということになりかねません。言われる側は嫌な印象を受けても、言う側はなかなか気づきにくいもの。本人に悪気はなくても、聞く側にとっては嫌な感じに聞こえるため、十分な注意が必要です。強調したいなら一度だけはっきり口にするのが効果的。同じ言葉を二度繰り返さないことです。言葉を強調したいと同じ言葉を二度繰り返したくなりますが、ぐっとこらえましょう。強調したいなら一度だけはっきり口にするのが効果的です。相手の言葉を肯定するときは一度だけはいと答えます。相手の言葉を理解したときは一度だけわかったと答えます。相手の言葉に同意するときは一度だけなるほどと深くうなずきます。最初のうちは物足りなく聞こえるかもしれませんが、慣れることです。言葉遣いはあなたの権威と信頼に影響するポイントです。無駄な言葉がないのでスマートな印象を与えます。普段から意識して言葉遣いを直していきましょう。肯定、理解、同意の言葉は二度繰り返さず一度だけにする。感じのいい人になる30の方法。その23。人の本性が現れるのは勝った時ではなく負けた時。人の本性は勝った時には現れません。勝った時はスマートでかっこいい。笑顔があり、花があり、祝福の明るい雰囲気があります。周りから称賛されるので堂々と胸を張れます。勝った時、誰もが輝かしい姿になるでしょう。勝利の姿は絵になります。しかし、勝った時の姿をその人の本性と考えるのはよくありません。機嫌がいい時は普段よりいい人になるもの。勝った時はポジティブな感情に包まれます。幸福と満足感に満たされていて誰もが上機嫌になります。機嫌がいい時は優しくなったり、明るくなったり、寛大になったりします。少々嫌なことがあっても気にしなくていいですよ、とすんなり許せます。 一時的にポジティブの魔法にかかります。そのため、その人の根性は勝った時に現れないのです。人の根性が現れるのは勝った時ではなく、負けた時。いつ人の根性が現れるか。勝った時ではありません。負けた時です。みかんをギュッと握ると中の果汁が飛び出ます。圧力がかかると中身が出てしまいます。これは人も同じです。負けた時は強いストレスがかかるため、その人の内側が表に露出します。隠そうと思っても隠しきれません。嫌でも外に出てしまいます。ありのままの状態が吹き出します。負けた時こそその人の根性が現れてしまうのです。弱い人と強い人の違い。弱い人は負けた時言い訳をして自分の正当化させます。なかなか負けを認めず、わめき散らしたり責任転嫁をしたりします。悔しい気持ちに押しつぶされ、そのまま泣き崩れます。強い人は負けた時言い訳をしないで結果を受け止めます。きちんと負けを認め、しっかり反省して次に生かします。悔しい気持ちをバネに変え、大きな飛躍を遂げます。あなたはどちらの人間ですか？負けた時こそ振る舞いに注意しましょう。壊れそうな自分を抑え、感情が乱れそうな自分をコントロールすることです。負けた時こそ人の進化が試される瞬間。負けた時は振る舞いが乱れても仕方ないと考えるのはよくありません。負けた時こそ振る舞いに注意すると考えることです。人間は感情の生き物ですが、それをコントロールする能力も兼ね備えています。負けた時こそ人の進化が試される瞬間です。あなたの本性が現れる瞬間ですから、十二分な注意が必要です。負の感情が湧き起こっても、ぐっと耐えてください。負の感情は成功に向けて消化させましょう。怒りはパワーに変え、悔しさはバネに変え、悲しさは行動力に変えます。負けた時の振る舞いが美しければ、あなたは本物です。負けた時こそ振る舞いに注意する。感じのいい人になる30の方法。その24。ポケットは物入れのために作られた場所。意味もなくポケットに手を入れない。ポケットに手を入れる癖があるなら注意しましょう。手元が寂しいからといってポケットに手を入れていませんか？気温が低い時はポケットに手を入れ、冷たい手を温めたくなるでしょう。ポケットに手を入れている人をよく見かけますが、油断はできません。プライベートならまだいいのですが、ビジネスでは控えておくのが賢明です。ポケットに手を入れることはビジネスマナーに反しています。お客様に失礼だからです。ポケットに手を入れていると偉そうな態度に見える。相手からどう見られるかきちんと考えることが大切です。ポケットに手を入れていると偉そうな態度に見えます。自分では偉そうにしているつもりではなくても、そういう態度として見られるのが現実です。威圧的、高圧的な態度に見え、相手を威嚇することになりかねません。また、手元に何か隠しているのだろうかと余計な誤解を招くことも少なくありません。ポケットに手を入れてボソボソしていると不審な様子に見えます。ちょっとした態度で悪く誤解されるのは損でしょう。ポケットに手を入れるのが癖になっている人は注意してください。プライベートでポケットに手を入れるのが癖になっているとビジネスでも無意識にしてしまいがちです。特に接客業では言語道断です。ポケットに手を入れたまま接客していると間違いなくクレームになります。ポケットは本来の役割とは？ポケットは本来物入れのために作られた場所です。ハンカチやティッシュなど小物を入れる場所であって手を入れるための場所ではありません。ポケットに手を入れるポーズは不自然だと気づくことです。ファッション誌ではポケットに手を入れたポーズがよく見られますが、それはあくまでファッション誌の話です。プライベートでは許されてもビジネスではマナー違反です。ビジネスで手を組むときは体の正面で手を重ねるのがマナー。きちんとお客様から見える位置に手を置くようにしましょう。ビジネスで手を組むときは体の正面で手を重ねるのがマナーです。手を重ねるときも左手を右手の上に重ねます。左手で右手を覆うのはあなたに敵意はありません。危害を加えませんという意味になるからです。見た目は地味ですが、最も安定していて好印象を与えます。気温が低いときはポケットに手を入れたくなりますが、衝動に負けないことが大切です。ビジネスではポケットに手を入れない。感じのいい人になる30の方法。その25。寝起きが悪くても安らかにしない。あなたは寝起きがいい方ですか？それとも悪い方ですか？日によってまちまちという人もいるでしょう。寝起きの良し悪しは睡眠時間や睡眠の質によって変わります。仕方なく寝起きが悪くなることもありますが、問題はそこではありません。寝起きが悪くても安らかにしていませんか？寝起きが悪いと体はだるくて目がしょぼしょぼします。寝起き直後から頭痛に悩まされることもあるかもしれません。こうしたストレスがあると不機嫌な態度になりがちです。言葉遣いが乱暴になったり、接し方が雑になったりなどです。意味もなく相手を睨みつけることもあるでしょう。寝起きが悪い時、ある程度の不快感があるのは仕方ありませんが、だからといって安らかにはよくありません。人に安らかにすると人間関係に響きます。相手は急に喧嘩を仕掛けられたかのように感じ、ムッとします。寝起きが悪くなりやすい人は特に注意することです。寝起きが悪くても安らかにしない。寝起きが悪くても安らかにしないことです。相手は悪くありません。悪いのは夜更かしをした自分です。寝酒、夜更かし、就寝前の飲食、就寝前のスマホゲーム。自分に非があるのですから、周りに安らかにするのはお門違いです。寝起きが悪い時こそ丁寧になることです。少し体調が優れないから特別注意しようと自分に言い聞かせ、いつもより振る舞いに注意すること。そうすれば余計な悪印象を避けることができます。相手に好感を与える態度は難しくても不快感を与えない態度ができるはずです。うっかり相手に失礼な態度を見せてしまったときはきちんと謝ることも大切です。ちょっと今日は寝起きが悪くてね。ごめんね。謝罪の言葉が一言あるだけでも感じが良くなります。寝起きの悪さは改善できる。寝起きが悪いのは仕方ない。そう思うかもしれませんが、仕方ないと言い切るのは早すぎます。仕方ないと言い切ったら対策も何もしなくなります。完全に治すのは難しくても改善することができるはずです。寝酒をやめる。早めの就寝を心がける。就寝前にはスマホを見ない。就寝前は胃の中を空っぽにしておく。生活全体のリズムを整える。就寝時間、起床時間を一定する。忙しい現代社会では全てをクリアするのは難しいですが、少しでも改善に向けて取り組むことです。寝起きの改善は健康管理にもつながるため無駄にはなりません。睡眠時間と睡眠の質を確保できるようにすれば自然と寝起きも良くなります。寝起きが悪くても安らかにしない。感じのいい人になる30の方法。その26。より良い人間関係には意思表示が必要。相手の顔色を伺って本音をごまかしていると薄っぺらい人間関係になる。これを言ったら傷つくかな。相手の顔色を伺って言いたいことを我慢していませんか？言いたいことがあっても相手を傷つけそうならぐっと我慢して言わないことがあるでしょう。本音を隠して建前で話します。表面的な会話なら相手を傷つけることもありません。人間関係を維持するためには相手の顔色を伺っている人も多いのではないでしょうか。しかし相手の顔色を伺っていると言いたいことを言えなくなります。相手の顔色を伺って本音をごまかしていると薄っぺらい人間関係になってしまいます。表面的な薄っぺらい人間関係ほど悲しいことはありません。言いたいことも言えない人間関係では意味がありません。人間関係のストレスだけが増えてしまいます。人と繋がっていても孤独や寂しさを感じます。相手の顔色を伺わずきちんと意思表示をする。勇気を出しましょう。相手の顔色を伺わずきちんと意思表示をすることです。きちんと意思表示をしなければきちんとした人間関係を築けません。本気で相手のことを思うなら反対意見であってもズバッと言った方がいいこともあります。素晴らしい人間関係を築くためには本音が欠かせません。大切なのは言い方。相手を傷つけそうなら言い方を工夫してください。厳しい本音であっても言い方によっては大きく印象が変わります。例えば丁寧な言葉遣いです。 乱暴な言葉、とげとげしい言い方は控え、優しい言葉、丁寧な言い方を心がけましょう。きちんと言葉を選べば穏便な雰囲気のまま言いたいことを言えます。クッション言葉も大切です。言いにくいことなんだけど、傷つけてしまったらごめんなさい。気分を悪くさせてしまったらごめんなさい。前置きしてから話し始めれば相手も受け入れやすくなるでしょう。本音を言ってもいいかなと許可を得る前置きも悪くありません。許可を得てから話し始めると相手も心の準備が整っているので受け入れやすくなるでしょう。もし言い過ぎてしまった時は言い過ぎてしまってごめんなさいと謝ればいい。発言直後に謝ればほぼ 100% 許してもらえます。謝るのが少し遅くなってもきちんと謝って誠意が伝われば許してくれます。本音を言えば相手を傷つけるというのは誤解です。大切なのは言い方です。丁寧な言葉遣いやクッション言葉を使えばきちんと本音を伝え意思表示ができます。多少周りくどい言い方になってもいいのできちんと意思表示をすることです。きちんと意思表示をするからきちんとした人間関係を築けます。相手の顔色を伺わずきちんと意思表示をする。感じのいい人になる30の方法。その27。感じのいい人は言い訳をしない。素直に謝るから感じが良くなる。感じのいい人になりたいなら言い訳をやめることです。遅刻をしたとき言い訳をする。間違えたとき言い訳をする。約束を破ったとき言い訳をする。もちろん避けられない事情なら言い訳も悪くありません。安全運転をしていても相手の不注意で車をぶつけられることもあります。早めに家を出ても自然災害にあって遅刻になることもあります。大事故、自然災害など避けられない事情があれば遅刻になるのも当然でしょう。事情があるならきちんと事情を説明すれば許してもらえます。しかし特別な理由もないのに言い訳をするのはよくありません。言い訳があると感じが悪くなります。言い訳をすればするほど人間関係に亀裂が生まれ出会いも遠ざけます。言い訳とは保身の表れ。自分の評価や印象を落としたくない。そう思って言い訳をするのは逆効果です。間違えたときうっかりしていただけと言い訳をする。遅刻をしたとき電車が遅れていたからと言い訳をする。約束を破ったときあれは冗談のつもりだったと言い訳をする。自分の不注意にもかかわらず謝罪もしないであれこれ言い訳をするのはよくありません。言い訳をすればするほど嫌な印象も倍増します。言い訳とは言い換えると保身です。言い訳がましい人は自己保身の強い印象を与えます。なんだかこの人は感じ悪いと思われたら終わりです。残念な人というレッテルを貼られてしまいます。距離を置かれてしまい孤立してしまいます。自分に非があればまず素直に謝る。1分くらいなら遅刻してもいいよねはありません。1分の遅れでも遅刻は遅刻です。簡単な口約束だから破ってもいいよねもありません。雑談の中の口約束であっても約束は約束です。自分に非があればまず謝ることです。余計な言い訳はせず素直に非を認めきちんと謝りましょう。1分でも遅刻をしたら時間に遅れてごめんなさいと謝ります。少しでも間違えたときは私の不注意でした。申し訳ございませんでしたと謝ります。ちょっとでも約束を破ってしまったら約束を守れず申し訳ございませんと謝ります。下手でも不器用でもいいのできちんと謝って誠意を見せることが大切です。きちんと謝ればミスや間違いがあっても許してもらえます。きちんと謝ることさえできれば出会いがゼロになることはないのです。自分に非があるときは言い訳をせず素直に謝る。感じのいい人になる30の方法。その28。感じのいい対応と出会ったら絶好のチャンス。すぐ取り入れ真似をしよう。あるとき感じのいい対応と出会うことはありませんか。取引先を訪問すると受付の対応の感じが良かった。仕事で電話をかけると相手の受け答えの感じが良かった。メールを送ったところ相手からのメールが丁寧で感じが良かった。プライベートでも銀行の受付やスーパーのレジでも感じのいい対応と出会うことがあるものです。期待以上に感じのいい対応をしてもらえると思わず感動して素晴らしいと言いたくなりますね。相手から断られる場面であっても感じのいい断り方をされていい気持ちになることがあるものです。さて感じがいいなと感心するところですが、ここからが本番です。感じがいいなと感心するのはいいのですが、そこで終わりにしないことです。その後が大切です。時折ある日常シーンですが、実はこの時チャンスと出会っていることに気づいてください。感じのいい対応に出会ったらあなたが成長するチャンス。感じのいい対応に出会ったらあなたが成長するチャンスです。すぐ自分に取り入れ真似をさせていただきましょう。一瞬のワンシーンかもしれませんが、具体的なお手本です。なるほど、こうすれば感じが良くなるのか、どうすれば感じが良くなるのか具体例を見せてもらいました。素晴らしいお手本を見せてもらい感動を体験させてもらいました。素晴らしいお手本が見つかったのですから、その対応を吸収して真似するのです。素直に取り入れることで自分も感じのいい対応ができるようになります。3日以内に真似をしよう。真似をするなら早めが大切です。記憶が新しいうちの方が再現しやすくなります。目指すは3日以内です。ビジネスでもプライベートでもいいので3日以内に対応を再現してみましょう。頭で覚えるだけでなく実際に真似をして体で覚えることが大切です。忘れそうなら紙に書き留めておくといいでしょう。日記をつけているならその日のネタにしてください。せっかく素晴らしい対応と出会ったのですから、貴重なチャンスを生かすことです。誰かに教えてもらうのは待つのではなく、自分から積極的にお手本を見つけ吸収することです。うまく再現に成功すればあなたの対応がワンランクアップできます。感じのいい対応と出会ったら素直に吸収して3日以内に真似をする。感じのいい人になる30の方法。その29。贈り物をいただいたらちょうど欲しいと思っていたところですと言おう。1ミリでも気持ちがあれば嘘にはならない。贈り物をいただいたときはお礼の言葉に添えたい一言があります。ちょうど欲しいと思っていたところです。相手はパッと笑顔になって喜んでくれるでしょう。まさに完全ぴったりの贈り物という意味が伝わります。自分の放った矢が的の中心に命中したような快感があります。相手は感が当たった、喜んでもらえてよかったと心でガッツポーズを決めるでしょう。贈り物をいただいたシチュエーションのほとんどで使える一言です。嘘にならないかと心配する人もいるかもしれません。もちろん欲しい気持ちがゼロであれば嘘になりますが、実際は滅多にありません。欲しい気持ちが少しでもあればいいのです。ぴったり的中である必要はなく、少しでもかすっていれば OK です。欲しい気持ちが1ミリでもあれば嘘にはなりません。堂々と胸を張ってちょうど欲しいと思っていたところですという一言を添えることができます。贈り物をいただいたとき前から欲しい気持ちが少しでもあればちょうど欲しいと思っていたところですという一言を添える。感じのいい人になる30の方法。その30。下品な人は大きな足音で歩く。上品な人は静かな足音で歩く。自分の歩く音を振り返ってみてください。足音が目立っていませんか。大きな音を立てて歩いていませんか。相手の声に注意を向けることはあっても、自分の足音に注意を向けることは少ないでしょう。だからこそ改めて自分の足音に注意を向けてみてほしい。スニーカーやパンクスなど靴底が柔らかい素材ならほとんど足音はしないでしょう。問題は靴底が硬い素材の場合です。ビジネスシューズやハイヒールなどは靴底が硬い素材でできているため、歩くときに足音が立ちます。物理的な接触ですからある程度の音が出るのは仕方ありません。しかし大きな音が目立っているなら注意が必要です。大きな音が立っているのは乱暴な歩き方になっている証拠です。かかとに重心がかかっていたり、足を引きずっていたりなど摩擦が強い歩き方になっています。足音が大きいとガサツな雰囲気が出てしまいます。時には怒っているような響きも聞こえてしまうでしょう。大きな足音は上品と言い難いのです。足音は品性にも関わる。足音は品性にも関わるポイントです。足音が大きいと下品になり、足音が小さいと上品になります。紳士服では歩く足音が静かです。ビジネスシューズやハイヒールを履いていてもほとんど音がありません。静かに歩けるから気品のある雰囲気が漂っています。 プロのオーディションでは部屋に入ってくる足音まで確認されています。一瞬ではありますが、足音はその人の内面が見えるところでもあります。また大きな足音は靴の寿命にも影響します。摩擦が強いと摩耗が激しくなり、靴の寿命が短くなります。優しく地面を踏んで丁寧に歩くようにする。もし大きな足音が気になるなら、今一度歩き方を見直しましょう。優しく地面を踏んで丁寧に歩くようにしましょう。ビジネスシューズやハイヒールであっても静かに歩くことは可能です。優しい歩き方をすればスピードをつけてもほとんど足音がしません。歩き方が良くなると上品な雰囲気が出てきます。上品だから静かに歩くのではありません。静かに歩くから上品になるのです。疲れにくくなる上、靴の寿命も長持ちして経済的です。静かな足音で歩く人は上品な雰囲気が漂うのです。静かに歩く。感じのいい人になる30の方法。まとめ。その1。物を手渡すときは無言ではなく承諾の一言を添えて差し出す。その2。寝起きが悪くても八つ当たりしない。その3。自分の話が一通り終わったらあなたはどう?と聞き返す。その4。下品な人には上品に接するのがスマート。その5。人相のいい人を見つけて表情の真似をする。その6。できるだけ肯定の言葉を使うようにする。否定の言葉は肯定に言い換える。その7。自分が謝るべき時に感謝の言葉でごまかさない。謝るべき時は素直に謝る。その8。人を振り回さない。その9。マウンティングの態度や発言はやめる。その10。他人を褒めることを習慣にして自分の長所や才能を発見していく。その11。感謝や謝罪は1分1秒でも早く心がける。その12。写真撮影に困っている人たちがいればお取りしましょうかと声をかける。その13。言いかけてやめる話し方には注意する。その14。電話機の近くに花を置いて落ち着いて穏やかに話せる準備をしておく。その15。科学的に証明されていない話題には扱い方に十分注意する。相手の価値観が自分の価値観に反していても否定せず認める。その16。プレゼントは相手の荷物にならないか注意する。その17。そうなると思っていたと言わないようにする。その18。自分からアドバイスを求めたときは反論しないでひとまず受け入れる。その19。無理なお願いをするときは無理を言ってごめんなさいという一言を添える。その20。肯定、理解、同意の言葉は二度繰り返さず一度だけにする。その21。負けたときこそ振る舞いに注意する。その22。ビジネスではポケットに手を入れない。その23。相手を変えるのではなく自分が変わる。その24。相手の顔色を伺わずきちんと意思表示をする。その25。自分に非があるときは言い訳をせず素直に謝る。その26。感じのいいお客さんになるために店内に入ったら会釈をしながら笑顔で挨拶をする。その27。いい人になりたいなら10割のいい人ではなく7割のいい人を目指す。その28。舌打ちの癖があるなら今すぐやめる。その29。利害のある人だけでなく利害のない人にも優しく接する。その30。静かに歩く。